17特集スペシャルトピックス、令和6年度ゴミの処理状況、ゴミの減量にご協力をお願いします。17分30秒。循環型社会の構築が求められる中、ゴミをゴミとしてではなく資源として出すことが今後はより重要になってきます。この特集ではゴミの処理状況をお伝えするとともに、ゴミの量と処理にかかる費用を公開します。市民の皆様のさらなる資源化に向けた取り組みにご協力をお願いします。紙面の説明、4面5面の見開き2ページにわたり、グラフやイラストなどを使って説明されています。紙面の説明、終わり。17-1、ゴミ処理と資源収集実績。ゴミ処理は行政収集ゴミと直接搬入ゴミに分けられます。行政収集ゴミ。行政収集ゴミとは、資源物以外の家庭から出た可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、有害ゴミで、市や市の委託業者が収集したゴミを指します。円グラフ。可燃ゴミ8591トン、不燃ごみ1167トン、粗大ごみ73トン、有害ごみ23トン、計9854トン。円グラフ終わり。直接搬入ごみ。直接搬入ごみとは、流生園組合へ市民の皆様が直接持ち込まれるごみと、市内事業所から排出された可燃ごみ、収集運搬許可業者が持ち込んだごみを指します。円グラフ、可燃ごみ2763トン、不燃ごみ39トン、粗大ごみ108トン、計2910トン。円グラフ終わり。表、直近5年間の主な家庭ごみなどの排出量について、単位、トン。項目6つ、令和2年度から令和6年度までの直近5年間の数値です。順に読みます。可燃ごみ、9736、9326、9009、8659、8591。不燃ごみ、1589、1277、1243、1173、1167。粗大ごみ、105、88、89、75、73。有害ごみ、29、25、24、24、23。一般廃棄物処理基本計画で定めた一人一日あたりの排出目標量、単位グラム、404、399、408、402、396。一人一日あたりの実排出量、単位グラム、425、398、387、371、369。表終わり。行政収集ごみ、直接搬入ごみのどちらも可燃ごみが大半を占めています。皆様のご協力により、令和6年度の収集実績量は、令和5年度に比べて約77トン、約 0.5% 減少しています。収集、直接搬入されたごみは、中間処理施設である流生園組合、東久留米市内、 で、焼却、分別などの中間処理を行っています。焼却処理した後の焼却灰は、二つ塚最終処分場、西多摩郡日の出町へ搬入されます。そこでエコセメント化され、L 型速攻などのコンクリート二次製品にリサイクルしています。行政収集ごみプラス直接搬入ごみイコールごみ排出量合計は12,764トン。次に資源物は行政収集資源物と集団回収資源物に分けられます。行政収集資源物。行政収集資源物とは、家庭から出た容器包装プラスチック、ペットボトル、瓶、缶、古紙、古布などを市や市の委託業者が収集したものを指します。円グラフ。古紙、古布類、1844トン。瓶、516トン。缶、195トン。ペットボトル、129トン。容器包装プラスチック、1216トン。牛乳パック、8トン。その他、55トン。計、3963トン。円グラフ、終わり。集団回収資源物。集団回収資源物とは、日常生活で排出される資源物を、市内の自治会や子ども会などの団体が集め、資源回収業者に回収してもらったものを指します。円グラフ。紙類、622トン。布類、48トン。その他、12トン。アルミ、瓶等。計682トン。円グラフ終わり。表、直近5年間の主な資源物の排出量について、項目3つ、令和2年度から令和6年度までの直近5年間の数値です。順に読みます。一般廃棄物処理基本計画で定めた一人一日あたりの排出目標量、単位グラム、206、207、190、190、191。一人一日あたりの実排出量、単位グラム、196、187、184、174、170。資源化率、多摩地域ごみ実態調査より、36.9%、37.3%、37.1%、36.7%、36.3%。表、終わり。資源物として収集された瓶・缶は流生園組合、古紙・古布類は東多摩再資源化事業協同組合、容器包装プラスチック・ペットボトルは東村山市にある指定保管施設へ搬入され、資源化処理をしてそれぞれが再資源化されます。行政収集資源物プラス集団回収資源物イコール資源物収集量合計は4645トン。17-2、ゴミ処理にかかる経費など。ゴミ処理にかかる経費、ゴミ収集運搬等費用。ゴミ収集運搬等5億6,847,000円。中間処理費用、流生園組合負担金、2億1,118,000,000円。最終処分費用、 東京多摩広域資源循環組合負担金1億7,304万4,000円、有料ゴミ袋等費用、指定収集袋作成配布委託料5,822万6,000円、ゴミ袋粗大ゴミ処理券事務委託料1,361万8,000円、その他経費3,893万6,000円、職員人件費8,214万7,000円、合計11億3,800万2,000円。財源の内訳、一般財源等約9億574万5,000円、約 79.6%。 ゴミ処理有料ゴミ袋手数料等約2億3,225万7,000円、約 20.4%。 先のように令和6年度のゴミ処理にかかる費用は総額約11億3800万円となっています。本来この経費はゴミ処理有料ゴミ袋手数料や粗大ゴミ処理手数料等で賄っていくことが望ましいですが、その総額は約2億3000万円で、残りの9億円以上を皆さんに納めていただいた市税などで補っているのが実情です。このようにゴミ処理には多額の費用が必要です。日頃より市民の皆様にはゴミの減量や分別排出にもご尽力いただいていますが、さらなるご協力をお願いします。 17-3 ゴミの正しい分別にご協力をお願いします。使い終わったプラスチック製品は製品プラスチックゴミと容器包装プラスチックゴミに分類されます。以下のルールを守り適切な分別をお願いします。製品プラスチックゴミ、プラスチック製品の中でそれ自体が商品であるもの、ビデオテープ、浄水カートリッジ、歯ブラシなどは製品プラスチックとなりますので、燃やせないゴミ袋に入れて出してください。容器包装プラスチックゴミ、容器包装プラスチックゴミとは、使用後に不要となったプラスチック製の容器、入れ物や包装を指します。食品トレー、ペットボトルのキャップ、レジ袋など、汚れたままの状態では資源化できませんので、汚れの落とせるものは洗浄し水気を取ってから出してください。排出方法のわからないものや判断に迷う場合はお問い合わせいただき、正しい分別での排出をお願いします。なお、繰り返し充電して使用する小型家電、ハンディファン、モバイル電池、電動歯ブラシ、加熱式タバコなど、電気コード、刃物などは絶対に混ぜないようご協力をお願いします。リチウムイオン電池等の適正処理をお願いします。スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池等は、衝撃を加えると発火する性質があります。このため、市の委託業者による収集には排出せず、市内各所に設置してある使用済み小型家電回収ボックス、または JBRC 登録協力店の回収ボックスに入れてください。なお、安全のため、電池やバッテリーの金属端子部分にテープを貼り、絶縁してください。また、リチウムイオン電池などが膨らんでいる場合は、回収ボックスには入れず、環境課、ゴミ減量推進係へご相談ください。このマークが目印です、とあり、 3つの小型充電式電池のリサイクルマークがあります。説明。いずれも上部には3つの矢で構成されたリサイクルマークが描かれており、1つ目、二角電池は緑色、下部にアルファベットで NI-CD と書かれています。2つ目、ニッケル水素電池はオレンジ色、下部に NI-MH と書かれています。3つ目、リチウムイオン電池は青色、下部に LI-ION と書かれています。マークの説明終わり。市の回収ボックス設置場所の QR コードと JBRC 登録協力店の QR コードがあります。17-4 ゴミ分別アプリをご存知ですか？市ではスマートフォンおよびタブレット端末向け清瀬市ゴミ分別アプリサービスを実施しています。お住まいの地域の収集日程やゴミ分別方法等の確認機能があるほか、粗大ゴミ、選定紙の回収申し込みもこのアプリで対応できるようになっていますので、ぜひダウンロードしてご利用ください。下記 QR コードからダウンロードできます。ゴミ分別アプリ iOS 版、ゴミ分別アプリ Android 版、それぞれの QR コードがあります。アプリのアイコンの写真があります。ここまでの問い合わせ、環境課ゴミ減量推進係、電話042-497-2534。ここまでは伊藤澄子でした。
18、使い捨てコンタクトレンズ、空ケースの回収を始めました。2分30秒。ホーヤ株式会社、アイケアカンパニーと協定を締結しました。市とコンタクトレンズ専門店、ICT を事業展開する、ホーヤ株式会社、アイケアカンパニーは、1月30日金曜日に、使い捨てコンタクトレンズ、空ケースの回収に関する協定を締結しました。さらなる循環型社会、リデュース、リユース、リサイクルの構築を目指す ICT エコプロジェクトと、持続可能な循環型の街を実現するを将来像に掲げる清瀬市が連携をすることで、本取り組みが実現しました。写真、締結式の様子とあり、ホーヤ株式会社アイケアカンパニー、カンパニープレジデント竹中明氏と渋谷市長のお二人が協定書を手にしています。写真、終わり。回収のご案内。開始日、2月2日月曜日から。場所、市役所本庁舎正面玄関、1階守衛室前。方法、回収ボックスに空ケースを直接投入。なお、回収拠点は今後拡大予定。回収ボックスの写真があります。回収時の注意事項。回収不可能例、ケース内にコンタクトレンズが残っているもの、ケースにアルミシールが付着して残っているもの、回収可能例、コンタクトレンズやアルミシールの残りがなく、空ケースのみの状態、メーカー問わず回収可能です。コンタクトレンズ、空ケースの写真があります。